神の国というのがよく、福音書に出てきます、ユダヤ人はどう捉えていたのでしょう。それはユダヤ人はユダヤ人という民族に生まれてくるならば誰でも神の国、来たるべき国に入れると思っていました。また、律法を熱心に守っているならば、来る神の国で高い位につけるとも思っていたのでした。なので、一世紀の宗教指導者たちはそのように教えていたのでした。ユダヤ人というのは自分の国を長い間持てなかったのでした。バビロン捕囚というのがあり、そこからペルシャとかギリシャとかローマという異邦人国家に支配され続けられっぱなしです。そしてユダヤ人は独立国家となる神の国を待ち望んでいた。そして自分の努力で来る神の国の高い地位につきたいと願っていました。それゆえユダヤ人は律法を過度に守ってゆく傾向になってゆき、イエスが来られた時、指導者はイエスが律法の中の安息日に、働いてはならないに反することを見ると、注意していたのでした。ファリサイ派はある安息日にイエスを街道で説教させます。そして終わった後、食事に家に招いて、わざとその前に病を患っていた人を置き、癒すのかを見張っていました。イエスは堂々と癒されます。イエスはご自身による神の国を教えていました。宗教指導者たちと教えが全く違っていました。ファリサイ派とイエスによる神の国の考え方、教え、大きな違いがあり、ファリサイ派はイエスを受け入れることができません。今日の箇所では、イエスがご自身による神の国において大切な資質となる謙遜について教えているのです。それは私たちにとってもどれほど大切なことなのかなどを今日は見ていきたいと思います。イエスは神の国を教えます。それはユダヤ人にとって狭い門でありました。ユダヤ人の多くは指導者が教える神の国、広い門を通って入ろうとしていました。イエスはそこからの悔い改め、方向転換を教えます。人は皆罪を犯しているので、死後、神の永遠の刑罰を受けねばならない。だから イエスを救い主として信じ、救われ神の国に入るのだと教えます。それには自分を罪人と認め、イエスを必要とする謙遜が求められます。ユダヤ人は生まれがユダヤ人だから、立法を守っているからという思いから、イエスを信じ救われるということが狭い門になりました。ファリサイ派の神の国の教えは人を高ぶらせました。私は民族的に先民だ、また善行しているなどと思うのです。イエスの教える神の国に入る条件は、自分の罪を認め、イエスを必要とする謙遜です。ただ、恵みに対し信じることで救われ、天国に行くことができ、この地上の生涯で神の子供として聖霊により育てられていくのです。その神に育てられる、共に生きる中、謙遜さを持って生きるようにされていきます。謙遜はイエスが願っていることなのです。ファリサイ派の人は高慢でした。自分は善行を行っている、偉くなりたいという思いがあります。今日の箇所というのは、14章の始め、前回続きで、イエスが礼拝後、ファリサイ派の家に食事に招待され、目の前の病の人を癒されます。家に招待された人はイエスの他にもいました。彼らは定席を選ぼうとしていました。主催者の近くに座ろうとして高い暗い位置に着きたがりました。当時の食卓は長い机で、そこに寝そべって肘をつきながら食事をする形です。主催者の近くにいるほど人ほど偉い人です。イエスは招待された人たちが定席に着こうとしている様子に気づき、例えを通して神の国での謙遜さを教えます。それが8節から11節です。結婚式の宴会に招待され、定席に着こうとすると、招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれず、その時あなたは恥をかいて末席に着くことになる。だから招待されたらむしろ末席についているように、そうすると招いた人がさあもっと定席に進んでくださいと言い、あなたは同席の人みんなの前で面目を施すことになる。ファリサイ派の人たちは神の国において 神の国でいい位につきたいと願いました。自分を高ぶらせ見せようとしました。しかし、イエスの教える神の国において、そういう人は恥をかくことになります。上席ではなく、末席につくなら、神があなた方を高めてくださると教えます。11節で、誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められると言われます。ファリサイ派の生き方は、自己推薦するようなもので、律法を熱心に守ろうとし、来たるべき神の国でいい位につこうとし、自分がどれだけ強いのかを示します。しかし、イエスによる神の国は、神からただ一方的に招かれるもの、その神の恵みに対して人はただ信仰によって受け取り救われる。引き続き神の子供として恵みを信仰によって受け続けても行くのです。救われるとき、また救われてからも、人は、私たちは、神に対し、自分の強さを示すのではなく、減り下って恵みを受けます。ファリサイ派は、自分の素晴らしさを示し、自分を高めようとします。イエスは救われる人、また救われた人が示す謙遜を教えます。自分は強いから素晴らしいではなく、自分はこんなにも弱いものだけれども、こんな私に神は恵みを与えてくださる。こんな自分を通して栄光を表される神を示します。イエスが教える神の国で、私たちはそういう資質を身につけていくようになります。救われた人は、自分ではなく神の素晴らしさを表すように生かされていきます。例えば、イエスの母マリアは、天使ガブリエルから受胎告知を受けました。選ばれた自分を誇るのではなく、こんなに貧しい私を用いて栄光を表してくださる神の偉大さ、大きさを称えています。マグニフィカートと呼ばれるマリアの賛歌というのは、1章46節から55節101ページにあります。101ページに見てみますと、マリアの賛歌といって46で、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。また52で、身分の低いものを高く上げ、飢えたものを良いもので満たし、 で54で、しもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりませんと、マリアの賛歌があります。また、イエスを信じ、救われたパウロという人がいます。パウロはファリサイ派だったとき、熱心に律法を守っていました。そうやって、来たるべき神の国について、いいくらいに就こうとしていました。しかし、救われてからは、上席ではなく、末席につくような謙遜さを示すようになります。パウロは自分を誇るのではなく、神を誇りました。自分は前は教会を迫害していたもので、罪人の頭ですと聖書で書きます。自分は身体的な障害、肉の棘があり、自分がどんなに弱い人間であるかを書いています。こんなに罪深く弱い自分に神は恵みを与えている。貧しい私を通して栄光を表す神の偉大さを書くようになりました。このようにマリアもパウロも神の国においてファリサイ派のように上席に就こうとするのではなく末席に座ろうと謙遜さを示すようになりました。イエスの教えは11節にありましたように、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるです。マリア、パウロは謙遜さを示し、神により高められました。イエスの教える神の国では、このような謙遜が見られます。一方ですけれども、悪い例としてこういうのがあります。パウロは当時乱れていたコリント教会の中に、高慢になっている人たちがいると聞き、手紙を通して注意しました。コリント、第一の14章7-8節、303ページにこうあります。303ページのコリント1、4章の7-8節見てみますと、あなたを他の者たちよりも優れたものとしたのは誰です?一体あなたの持っているもので、いただかなかったものがあるでしょうか?もしいただいたのなら、なぜいただかなかったような顔をして高ぶるのですか?あなた方はすでに満足し、すでに大金持ちになっており、私たちを抜きにして勝手に王様になっています。いや、実際王様になっていてくれたらと思います。そうしたら私たちもあなた方と一緒に王様になれたはずですから、とです。救われて神の国に招かれたある教会の人たちは、高慢になっていました。そういう資質を持つ人は、低められてしまいます。パウロは、私のように、へりくだるものになってくださいと書きました。 イエスは神の国において大切な資質である謙遜さを教えます。ファリサイ派は繰り返しますが、神の国に入る条件を間違って捉え、定石に就こうと傲慢になっていました。イエスを信じ救われた人は、神と自分との関係において謙遜を示すようになっていきます。私の知っているある教会の牧師夫人ですけども、その人は洗礼者ヨハネの言葉と自分を重ねて、まあ、いろいろ奉仕していました。ヨハネはこんなことをヨハネ3章30節168ページで言っています。あの方イエスは栄えねばならず、私ヨハネは衰えて いかねばならないとです。洗礼者ヨハネのところには多くの人が洗礼を受けに来て、多くの弟子もいました。しかし自分はイエスを示す脇役に過ぎず、イエスの登場とともに私は衰えていかなければならないと言ったのです。ある牧師夫人はそのようなヨハネのへりくだりを模範としていました。つまり定石ではなく末席に就こうとする謙遜さを示しました。また別の、全然違うクリスチャンですが、声楽家でレーナ・マリアというスウェーデンの歌手がいます、まあ、クリスチャンがいます。体が不自由ですけれども、歌を通してイエスを伝える使命というのを持っています。日本に幾度か来日したようです。彼女曰く、皆の前で歌う賛美するとき、歌よりも私自身が注目されるプレッシャーはありますが、イエスが讃えられることだけ考えればリラックスできると、まあ、プロならでは言葉でしょうと、そういうふうに言っています。聖書には、ある盲目、ある人が盲人に生まれ、イエスは、が神の技がこの人に現れるためですという場面がありますが、このレーナ・マリアは、自分を通して栄光を表す神の偉大さを、生き方を通し、歌を通し示します。自分は弱いけれど、そんな私に恵みを与えてくださる神を称え、謙遜さを示します。私たちは皆自分を大きく見せようとする自己顕示欲などを持っています。例えば創世記の有名な話では、ノアの洪水後、力あるカリンとニムロデという人が天まで届かんとする高い塔、バベルの塔を作ろうと人を集め建設して行きました。自分がいかに強いかを示そうとしました。私たちも皆こういう傲慢な資質があるのです。さて一般の話ですけれども、一般に就職の面接をするとき、まあ、自分のアピールをすると思います。自分の強さを示そうともするかもしれません。 また韓国という国では受験勉強が大変だと聞きます。幼い頃から勉強をして人と競争し、学歴が人生を左右するとして、ある人は勉学に懸命に励みます。しかし人は不公平なもので、親の所得がその子の進学を左右してしまう現実があるのです。例えば私立の高校とそうでない高校とでは待遇が違うようなのです。韓国は自殺率が高い方だと言われています。もし私が自分がそういう国環境にいたなら大変だと思います。自分を高めようとしなければならない環境があるのです。最近ですけども、日本はいろいろな障害、差別問題が取り上げられるようになり、多様性を大切にしようとする動きがあります。障害を持っている人が少しでも人に受け入れられ、生きやすい世の中を目指します。自分は人と違っていてはダメなんだ、強く見せないといけないという思いは大変なプレッシャーとなります。さて、一世紀当時のユダヤ人は神の国に入る条件がありました、先ほども挙げましたが、そういう中で生きるのは大変なプレッシャーがあり、謙遜さを示すのは難しいです。そういう時代、イエスは来られ、ご自分による神の国を教えました。神との関係において、高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められます。私が弱くても、その私に自分に恵みを与えてくれる神がいることは、プレッシャーから解放する、します。イエスはこのように、神の国、また食事の席に招待された人の大切な資質となる謙遜を教えます。ました。さて、今日の後半部分となる12節からでは、今度は客を招く人たちについての教えとなっています。それは12から14節です。少しお読みします。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときには、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するときあなたは報われると、このように言います。招く人たち、招く人というのは救われた人を指しています。救われた人が善行を行うというのは、客、相手から見返りを期待してではなくて、報いを私に与えてくださる神に対するようにして善行を行います。救われて、この世の生涯で 神の助けにより忠実に生きてきた人たちに対し、神は天国において永遠の命という永遠の安息だけでなく、永遠の務め、神に永遠に仕えるという務めと報いを用意してくださいます。救われた人は、この世において人との関係、見返りを意識するのではなく、神のそのような関係を意識して生きる。だから、人からの報いを過度に期待しないで生きていくのです。善行を行います。イエスによる神の国に招かれる人が、このような生き方をするようにもされていくのです。今日は神からの誉れという題の説教でありました。私たちは皆自分を高めようとしてしまうところがあり、また人からの見返りに振り回されてしまうということもあります。しかしイエスが私たちを神の国に招いてくださり、神との関係において謙遜さを示し、神の報いを期待して生きるようにしていってくださいます。この世の中、この世の性において、神がそうしてくださるというのは、どんなに良いこととなるでしょう。言い換えると私たちは、自分や人からの誉れというよりも、神の誉れを受ける生き方へと、生かされても行くのです。お祈りします。天の父なる神様、神の国において、生かされるそこにおいて、イエスが望まれる資質を持って生きて行けるよう、私たちを助け導いてください。イエスの十字架への信仰により、私たちの罪、過去、現在、未来、すべてが許され、義が与えられることを覚えます。聖霊により、私たちのいろいろな罪を許し、罪の力から解放してください。また、聖霊により、私たちが神を主とする礼拝者と生きていき、神の意図された自分、人生を歩むものとなりますよう、教え、助け、導いてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものなどを与え、心、体の重りなどを減らしてください。このお祈りを、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。